レディオファーストマンスリーピックアップ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマスリーピックアップのお時間がやってまいりました。本日のロケ日8月の25日の土曜日で、前回のロケ日実は5月の19日なので、3ヶ月ぶりのマスリーピックアップでございます。
はい、どうもこんにちは。セミも日暮らしも鳴いております。牛見続き、嘘だそれは。皆さんどうも暑いと思いませんかっていうところでですね、
はい、
非常に暑い中をですね、私これから喋り始めますヒロンです。
はい、まあ今回も K ディレクターはお休みですのでご了承くださいですが、なんか噂では復帰の話が、
はい、そうですね、近いうちに声が復帰すると思います。すごいなんていうんですか、エクセレントな声がエクセレントボイス
まあそんな感じでお送りします。はいはい、まあとりあえず3ヶ月たまった久しぶりスペシャル的な感じで、今回はその5月19日から8月25日までに起きた主な話題をお送りいたします。はい、まずはちょっとかなり久しぶりなんで、もう忘れてる人とかいるかもしれないんで、まあ、今回は復習的な感じでいきましょう。ということで、まずは利根川からホルムアルデヒドが出たという話は覚えていらっしゃいますでしょうか。
もう覚えてませんね皆さん残念ながら覚えていない。でも今大変な問題なんですよ。同じようなことが起きたらどうするのか、はい、浄水場ほとんど止まっちゃいましたからね。
そうですね、利根川水系、はい、
ホルムアルデヒド、はじめ、一体どこから出てきたんだ、どこから出てきたんだって言って、
はい、
まあ、原因は、まあ、突き止められたわけですけども、
はいはい、
利根川は、まあ、千葉、東京、埼玉ですかね、あと北関東3県のですね、
はい、
水源の一つではあるんで、そこが汚染されるっていうことがどのような、
うん、
本当影響をもたらすかっていうところが改めてですね、思い知らされたんじゃないかなというふうに思います。
はい、
まあ、ちなみに神奈川県はちょっと水系が若干違うんですね。自分で川持ってるんで、
はい、
はい、
まあそういうことなんですけれども、まあ、確かあれ群馬のどっかの工場だったかなと思いましたね。はい、
はい、
そう、まあ、ということがまず一つ目。続きましては、新潟のトンネルが爆発、工事中に爆発したという事故もありました。
はい、そうでしたね。まあ、新潟は、日本、まあ、屈指のですね、油田と天然ガスの産地、でした。ていうか、今はちょっと減少はしてるんですけども、はい、でもですね、それでも、掘れば、ガスが出てくるみたいな、可能性があるから、随時、注意しながらやっていかなきゃいけない、さなかのですね、ちょうど事故だったんですけども。
確かにあれもなんかのガスかなんかが原因じゃなかったでしたっけ。
出てきたガスですね。
で、なんかどうやら工事の管理体制がそういうガス抜きをしてなかったのではないかとかいう話もありましたし、
まあ、もうなっちゃったもんはっていうのはあるんですけど、でも、すごいいたたまれますね、やっぱり。
あれ 何人結局亡くなったんだか、4人ぐらい亡くなったんだったっけなって思いましたね。
初めはもうガスが充満して進めないみたいな、うん、ちょっと悲劇的な話だったんですけども、なんとか、はい、ご遺体を、トンネルのところから、まあ、無事外の方に出すということができて、まあ、それは本当、もう不幸中の
幸いかな、
幸いっていうかちょっと本当悲しい、はい、出来事なんですけどね。
はい、そういうのがありました。まあ、以前は水島トンネルが崩落したっていうのがあったけど、そういうトンネル事故、工事の事故っていうのも結構こう話題にはなるんだよね。
トンネル事故って昔はもう本当は必ず死者が出たっていうくらい、はい、本当は命がけな、授業だったんですけど、今はシールド工法といったですね、はい、機械化的な技術とか、まあ、シールド工法っていうのは単純に、まあ、シールドをどんどんどんどん掘りながら作っていくみたいな、
はい、
やり方なんですけども、ある程度それで機械化されて、まあ、死亡事故大幅に減ったんですね。
はい、
にもかかわらずですね、まあ、そういうことは起こるんですね。
うん、
本当工事っていうのは安全第一っていうところは、ね、重要だと思うんで、引き締めていければいいのかなと思いますね。
はい、で次の話題は、なんかよく最近脱法ハーブで人が死んだとか人が暴れたとかよく
延々と出てますね。
なんかついこの間の横浜だかどっかでなんか脱法ハーブがなんかで死んだ30代の
暴れて、はい、抑えたらし亡くなっているみたい なんか話ですよね。
は
い、
まあ、そもそも脱法ハーブと普通のハーブはどう違うのかっていうのが分かんない人も多いと思うんですけどね。
なんかテレビのニュースすみません、これメディアにもかかわらずテレビの話言いおっしゃいますけど、
はい、
まあ、話によると脱法ハーブ自体が普通のハーブ としてですね、出てて、
はい、
それで、それで、あくまで鑑賞用だったら問題がないけど、
はい、
やっちゃうともう麻薬と同じみたいな、
はいはい、
非常に難しいところの、まあ、法の穴を網をすり抜けていくみたいなやつですね、
うん、まあ、
でも死者が出ちゃうってなっちゃうとちょっと規制考えないといけないと思いますよね、
うん、はい、うん、表向きの店とかの表向きは鑑賞用またはアロンで使ってください、うん、吸引用には使わないでくださいとは書いてあるけど結局は使っちゃうんとも言うと
っていうかその店がそもそもそれを誘導してるんじゃないかって話もあるんです
よね、うん、
鑑賞用のハーブの隣にストローとか売ってた
それじゃダメじゃんね、うん、まあそういうのがあって結構ダップハーブはこれから議論がまた深まるのかなって思いますけどね。いや、もう近いうちにね、
そこは規制かかるんじゃないですかね、はい、
まあ、集団でなんか人が死んだら可能性あるかもしれないけど、
う
ん、
そうですね、
はい、次の話題、じゃあ次の話題は生活保護、誰でしたっけ、次長課長の河本の家族が生活保護を受けていたとかでいうので、なんか不正の中での問題、なんか、うん、生活保護の話題が結構出たっていうのもありました。
はいはい、そうですね、まあ、生活保護って、まあ、本当に、苦しんでる方を救うっていうのが目的だっていうところなんですけども、はい、昨今の生活保護っていうのが、まあ、例えば今の最低賃金と生活保護が逆転してたりすると、
はい、
そういった問題とかですね、あるいは本当に保護される人にちゃんと支払えているのかっていうところ、
うん、
以上にうちらも苦しいのになんで生活保護の人たちはこれだけもらってんだみたいな話とかいろいろ問題が絡まってて、
はい、
まあ、生活保護っていう形でですね、保護す、まあ、最低限の生活を保障するっていうところが、
うん、
果たしてそれが妥当なのかっていうところも含めてですね、考える、時期に差し迫ってるのかなっていうふうに思います。
はい、
はい、まあ、方法論としてなんかベーシックインカムっていう考え方があるんですね、
はい、
国民一人一人にですね、最低限のお金を、もう拠出することによって、生活を保障するとか、まあ、そういったものって、はい、多分もしかしたら年金と、社会保障とあと生活保護の一元化っていう次元の、
はい、
話でですね、解決できる話なのかもしれないですけど、まあ、そういったところとかですね、いろいろな視点でですね、ちょっと本当にですね、苦しい人は苦しいっていうところはあるんで、
はい、
国の皆さん何とかしてください
まあこれは国の問題よりも、はい、まあ、むしろその受給者のモラルの問題もあるんですけど、
まあ、総理お願いします
俺誰に言って総理って誰に言ってるね、うん、まあ、あの野田総理はまあ、いやあれは、はい、まあ、そんなこんなこともありましたで、はい、あとね、オウム真理教の残った手配犯が2人ともまさか逮捕されるとは、
っていうのはもうすごいですね、国民捜査みたいな状態になって、
はい、例えば
そうでしたね、
は
い、
うん、
もうどこにいる、1000万円はどこだっていうような、なんか、
うん、
私なんか僕もなんかそこに参加しようかなとなんか話を言うと、なんか逃げた場所が川崎だったじゃないですか。それで、
はい、
あの最後の容疑者、高橋容疑者
ですか。高橋克也容疑者ですね。はい、
川崎だったじゃないですか。でももうあんなに映像、防犯カメラの映像とか写真とかどんどん 出回っちゃうと、もうあと分かっちゃいますよね。
うん、
ってことはもう逃げられないんですよ。考えると横浜か蒲田か、それか世田谷のちょっとどっかの、中に隠れてるかどれかなんですよね。
あ、もう
やっぱり、蒲田で捕まっちゃう。
確か蒲田のネットカフェでしたよね、その元は。でその前の菊池直子容疑者の方は相模原のどっかっていう話
ですね。まあ、そうですね、城山っていうところですね。
はい、うん、今の相模原市旧城山町というところなん
です。まあ、そうですねはい、まあ、まさかのまさかっていうところもありますし、
はい、
あそこまで防犯カメラの動画とか映像とかを公開して、なんかなあたかも国民捜査みたいな形に持っていった警視庁がナイスなのか、果たしてそれとも、監視社会と到来なのか、議論する余地はあるんですけど、
あまりそういう話聞かないですね、はい、うちで。
そうですね、どちらかというとなんか捕まえたからいいじゃないかっていう話が強いんですけど、
はい、
でも実際のところあれ本当に関係のない自分の映像とかがですね、撮られてて悪用されていたとか、
はい、
それとか実際にそういうふうにつけ回される、逆に犯罪に利用される 可能性もあるとか、はいはい、そう考えるとちょっと怖いじゃない、怖いかなっていうふうに思います。
わかりました。はい、はい、で次の話題は改造内閣があったんですけど、あったんですけど、なんかそんで結局誰が誰なのか私もわかりません、
う
ん、
はい、次へ
でその消費税増税のことはちょっと今議論されていますが、はいはいはい、あれ本当にどうなんでしょうね。
消費税増税は正直言って僕は今の段階は反対です、
はい、
なぜならば、今ですね、やってもですね、デフレなのに消費税なんてやって冷え込んで倒産しまくって誰が喜ぶのっていう話に、
うん、
経済が弱体化されるしちゃうと結果的に、年金も減っちゃうわけですよ、
はいはい、
っていう考えるとちょっと今やるのは危険ですね、
はい、
危険でもやるっていうんであれば、それだけの覚悟はですね、政治家側になきゃいけないんですけど、その覚悟は見えない、
はい
うん、これじゃダメです、
はいはい、じゃあ次の話題は東電 OL 殺人事件が再審されました。まあね、この東電 OL 殺人事件というのはもう15年前の話ですか。
これはね、本当すごいいろんな問題を本当に抱えてて、はい、初めの時には東電の OL が殺害されたっていうのが、その時は、はい、OL エリート層なわけですよ、東電の、はい、今となってはって話ですけど、
まあそれはさておき、はい、
エリートなわけですよ、エリートの課長クラス、
はい、
でしたっけ、人だったわけです、将来が嘱望されていたみたいな話らしいですね、
はい、
その方が実は裏で、渋谷の丸山町とかでですね、買収をやっていたみたいなことをやってたわけですね、その女性が、
はいはい、
昼はエリートの OL、 夜は、そういった買収をやっていた、
はい、
それで最終的にこの、まあ、容疑者 X に殺されてしまったわけですけれども、
はい、
その時に、捕まったのがゴビンダ元、容疑者だったわけですよ、元受刑者
か
もしれないですね、その時にははっきり言って、その時証拠があんまり、証明できるものがなかったにもかかわらず、
はい、
最終的に高裁でですね、まあ、有罪になってしまったと、無期懲役ですが、はい、なってしまったって、そこがちょっと重要であって、まずそこの、事件自体の異様性と、あとゴビンダ元被告の、冤罪、この2つがですね、まあ、絡み合ってる、事件ですね、たびたび漫画とかにもなりましたし、容疑、
うん、
事件といえば東電 OL だとかっていう、
はい、
話だったんですけども、でもやっと都合のところで、まあ、DNA 鑑定、まあ、きっかけは足利事件、
はいはい、
の DNA 鑑定の問題が、東電 OL の方にも波及したというところがあるんですけども、はい、そこの科学の進歩によって有罪にされたにもかかわらず、科学のさらなる進歩で、
無罪になった、
再審を勝ち取れた、は
い、
本当
非常に、まあ、無罪っていうのは
科学って、はい、科学を愛に信用していいのかどうか、司法っていうのは、うん、っていうのを改めてですね、考えさせるものなんじゃないかなと思います。
はい。じゃあ、今度は7月の話題行きましょう。7月、生レバーが規制されてしまいました。
生レバーが規制されたってもう無理じゃん。
はい。まあ、もともとは生レバーによる食中毒が原因だったんですけど、
そうですね、
どうも、だからなんか最後のは駆け込み需要で、なんかいろんな焼肉屋に行って、それで頼んで、生レバー品薄状態というのが結構ありましたね。
生レバー焼けばいいじゃん。だから焼けば生レバーじゃないんだけどね、
うん。生レバーがそうって多分あんまり食べたことないから美味しいのかどうか分かんないんですけれども、そういうふうに言ってるってことは美味しいんだろうなっていうのはある。
美味しいと思います。僕は食べましたけど美味しいです。
あ、そうなんですか。はい。
レバーは健康にいいとか、うん、まさかそれで事件が起こるとも思いませんでしたけど、
はい、
はい、
まあとりあえず今レバー食べるのは焼きレバーぐらいしかないっていうことを、まあなんか放射線のなんかを当てるとなんかいいんじゃないかという説もありますけど、まあ、もうなんかありましたけど、
まあ、
まあそれはちょっとさておきとしておきます、
はい、
で次の話題は小沢さんが元民主党を離党して新党を起こしたんですけれども、うん、何国民の生活が第一ってあのなって思いましたけどね、うん、立ち上がり日本よりひでえじゃないかって、まあ、名称的には
なんか略称生活ってなんでしたっけ、
うん、わかんないけど、
まあ、国民の生活が第一あんまり言われませんよね、
うん、なんか俺さ国民の生活だから略して国章だったらなんかあの某は元アイドルグループのあの人になっちゃいそうそうだなと個人的には思いましたけど、
最終的にどういうような選挙になってしまうのか そもそも選挙選挙選挙って言われてるんですけど、
うん、
僕ははっきり言って見えませんっていうか、
まあちょっと
橋本だけは絶対総理させちゃいかんとは思うん
ですけど、橋本 の大阪維新ですか、
はい、
まあちょっとあれもなんかうさんくささはあるっていう意見はありますね。
でだってテレビばっかり出てて裏が見えてこない、
うん、
そんな怪しい政治家に投票できませんよ僕
は。はい、う
ん、
まあそういうのがあるんですけれども、なんか本当政治がよくわかんないなっていうのはありました。で大井原発が再稼働しました。結構デモがなんか毎週のようになんだ霞が関でわんざかわんざかっていうのはありますけどね。
再稼働は、僕の、まあ、率直な感想とするとやむを得ないと思ってるんですけども、
はい、
ちょっとあの福井付近の原発はリスクが高すぎるっていうところも、現状としてはありまして、できればやるんだったら中国あたりの中国電力あたりの原発を島根ですか、
はい、
再稼働させてそれをもう電力を
融通する、
関西に融通するっていうのが僕はいいんじゃないかと本音では思ってますが、
近く四国にある伊方電発もなんか活断層的に怪しいという噂はありますけどね。
っていうか日本の原発ってそもそもそこそこ考慮してないということが、あの柏崎で地震があった時に明らかになってしまったわけですよ、
はい、ああ新潟中越沖地震でしたっけ、はい、
まあ、少なからず僕としては脱原発の前に原発を稼働させて、こういうような人材で原発を稼働させたらどうなるかっていうのは、
うん、
もう分かったでしょっていうところなんで、人をもう本当に入れ替えて、
うん、
それで安全を本当に考えるっていう人だったら、原発っていうのは、必要なエネルギーとして、もっと説得力のあるものだと思うんですね、
はい、
本当残念です、そういうことが、
うん、
本当ね、はい、
じゃあ次の話題はなんか滋賀の大津でいじめ自殺があってからなんかすごいことになってないかっていう滋賀県っていう話、
いやもうもう本当何とも言いようがないですよね、うん、っていうか、まあ、ちょっと言いたいことは結構山ほどあるんですけども、毎回毎回 、はい、事件が繰り返されて、
うん、
っていうか、まあ、降って、まあ、初めの頃は事件じゃなかったんですよね、はい、単純にいじめの自殺だったんじゃないかというような話で、
はい、
それが親が訴えて、
はい、
そしていろいろな事実が明らかになってきたら一気に大騒ぎになったみたいな、
はい、
で市長は逃げたとか、あと教育長は真実をしゃべらないごまかしている、そして挙句の果てには衝撃を受けるみたいな、
はいはい、だって確かになんかあのなんか襲われたもんで、ね、教育長でしたっけ、教育委員会、なんか大学生かなんかに暴力行為はなんだ傷害容疑で逮捕されたけど、その大学生は
まあ、外野の人たちがわわわわ騒ぐと、まあ、もちろんいじめは許せないわけですけども、
はい、
真実を見通す目っていうところは冷静であるべきだと僕は思います、
はい、
ってだってそれで本当、全然なんか違う事実とか、なんかいじめられていた人は実なんかいじめってすごい陰気な人とか暗い人とかがなるみたいなイメージがあるじゃないですか、うん、そうじゃなかったっていう、
はい、
らしいというような、情報もあるんで、
うん、
そういったところのピースを一つずつ組み合わせてですね、なぜ、死に至ったのかっていうところを明らかにするっていうところが大切ですね、うん、なんでちょっと安易にですね、いじめはなかったとかそういうような断片的な情報でですね、なんかお互いが不思議になるようなことをするんじゃなくて、とにかく調査をしてですね、
はい、
そして、解き明かすっていうことが、まずは大切なんじゃないかと思います。
はい、
はい、
じゃあ次の話題はちょっと6月台風と九州豪雨の話をここでまとめてやっちゃいます。まあ、6月に台風が来たっていうのはもう忘れてるんで、今回は
まあ衝撃的でしたね、まさか、うん、まさか
6月に台風が来るのはめったに来ない
そうですね、
今回は珍しく
てか、今月台風来てるような空気あんまりないんですけど、
なんか九州だか沖縄かでなんか大きな台風がいるとかなんとかは今ありますけど、ね、ロケ日現在、はい、ただ九州北部豪雨はなんかちょっとすごかったみたいですけどね。
そうですね、
まあ昨年も福島新潟豪雨とか山の方でありましたけど、今回は九州がやられたかって思いましたけどね。
じゃあ次は関東かみたいな話になってくるのかどうか、
まあ気象状況がよくわかんないんで、まあとりあえずあの辺の被害に遭われた方はお見舞い申し上げますとしか言えませんけれども、ちなみに関西でも宇治の方とかで大きくそれなりに被害があったり、なんか 電車の話で申し訳ないですけれども、京都と大阪を結ぶ路線がどの路線もアウトになったとかいう、JR もダメ、京阪もダメ、阪急もダメ、うん、なんかそんだけすごかったんだっていうのがありまして、でまあこの時期ですと、あの JR なんかは青春18切符の事件ですから移動する人が多いんですよ、とにかく。で JR の場合どっかの区間が土砂崩れかなんか起こして運休になってるっていうのがその時ありましたんで、もう青春18切符はすごい痛い足止めを食らったなと思いますね。
そうですね、ちょっと鉄道ファンである私も悲しいところですね。
はい、はい、まあそういうそれがありました、はい、では8月の話題いきます、はい、8月はねもうロンドンオリンピックの1年、ね、ちょっとここを長めにいきましょう。とりあえず今回のロンドンオリンピックは、メダル総数があの最高記録を更新した38個全部で、で金が7個ぐらいだったかな、うん、はい、結構今回銀銅が多い感じがしましたけど ね、ま
あ、そうですね、次は金が取れる、銀かどうかっていうところを見極めると希望は結構あったんじゃないかなっていうふうに思いますし、頑張ってすごい選手の人たちに元気をもらったなって思います、うん、僕は正直言ってサッカーがすごかったなって思います。
女子の方、男子も
男子女子って毎日夜中にやってるからもうみんな寝不足じゃないですかね。
まあそうだね、日本がどっちもいいとこまで行ったからね、
まさかのまさかが起きちゃいましたからね、男子サッカーは特に。
まあそれはちょっと詳しく後で説明しますとして、はい、確かに女子サッカーは決勝戦でアメリカと戦って惜しくも敗れた。ただし、うん、まあアメリカ戦の場合は昨年のワールドカップの決勝戦も日米対決だったんで、なんかそれの再来かなとは思ったんですけどね。
いや、それの再来だから、どっちが勝ってもよかったくらいだったと思うんですよ、うん、それだけは激闘でしたし、
はい、
まあ、審判がやっちゃったっていうところはありますけども、
まあそう、なんかあったみたいですね。まあ、
でもなんかやっぱり金メダル取らなきゃもうダメだみたいな状況ではなくて、よく頑張ったっていう風な、
うん、
ところに、ファンとか日本の皆さん一人一人にですね、
はい、
心に残ったっていうことはですね、次に続く、なでしこの歴史なのかなっていう風に思います、はい
はい、まあ男子の方は惜しくも3位決定戦で韓国に負けました。
まあ挙句の果てにはって感じですけど、
まあ、それはまた後で説明させて、はい、でその翌日にはバレーボールの女子バレーボールの3位決定戦、はい、あれも日韓対決だったので、まあ、あっちは
雪辱を果たしましたね。
あっちは日本が勝って銅メダルを取りました、
うん、みんなが思ったことは男子は強べえって女子はよく頑張ったみ
たいな、はい、まあだからあれも結構いいところまで行ってるんで、ちなみに日韓戦の前の準々決勝なんかがなんかすごい、中国か、
うん、
中国と戦った時はすごかったみたい で、うん、でその後のブラジルは負けちゃったけど、中国戦はなんか逆転がすごかったらしいですけど ね、 であと他の競技で言いますと、ちょっと柔道はね、柔道がなんかうーんって感じだったなって、
うん、まあちょっといろいろ監督の問題だとか、気合が足りないとか、なんかいろいろななんかことが言われてますけど、うん、それ以上に僕が大事なのは、まずはね、本当トレーニング含めてですね、
はい、
頑張ったっていうことは事実なわけですよ、負けたっていうのは、
はい、
もう事実ですけども、それだけでですね、なんか金が取れないからうんぬんとかって、プロの人がいるわけでも、プロかもしれないですけど、そうでない人もいるわけじゃないですか、
はい、
そこのところはちょっと長い目見る必要があるんじゃないかななんて思うんですけどね。スポンサーもらってるってなると話別ですけどね、
はい
はい、
あとそう、他の競技では今回はなんかどっちかとマニアックな競技がなんか結構メダルいきましたね。
アーチェリー、あとレスリングは最強でしたね。
レスリングはね、伊調馨と吉田沙保里の3連覇はやっぱすごかったなと、うん、
そうですね、はい、浜口京子
ちょっと残念でした。
ちょっと残念。
まあレスリングの、
はい、あともう一人のレスリングの人いましたよね。なんか一回やめたけど、
はいはいはい、小原選手でしたっけな。
あの人はちょっと生き様見て感動しちゃいましたね。
あの人も君ごとに金メダル持ってったからね。はい。 まあそういうこういうところでいいとこ行ったなんで、男子は男子で1種目で1階級だけ金メダル取った人がいるんですよね、あの米光っていう人がいて、もう最後の最後の方で金メダルを取ってったな。
あ、ボクシングもありますね。そういう
ボクシングは村田亮太選手が金メダルを取ってきましたよ、はい、なんかボクシングもなんか別の階級でしたっけ、うん、なんか1回負けて3位メダルを逃したのなんか判定がおかしいっていうのがあって、なんか戻って銅メダル取ったとか、なんかそういう話もありましたですよね、
う
ん、
あ、そうですね。体操とか、
体操は内村選手ね、
金メダル。あの団体もどうでしたっけ、
銀です、
銀です、
はい、で内村選手の場合はあの種目別の床も銀だったんですよ。でそう、内村選手もなんか結構やっぱり体操の中で一番注目されてただけあって、まあそれなりに持って、うん、実力を発揮したなっていうのはありましたね。
まあそう考え、そう考えてさっきもありましたけど、審判がなんか
審判の話はね、
話が覆っちゃってとかって言って、
ちょっとそう、うん、その覆ったで言うのはあの柔道のどっかの男子のどっかの球だか忘れましたけれども、日本の選手と韓国の選手が戦った時の判定が最初韓国の勝ちっていう話だったんだけど、うん、なんかいろいろと議論を揉めたらなんか逆に日本の勝ちになったっていう、
もう謎が、もうバドミントンもそうでしたよね。
バドミントンは特にひどかったよね。なんだっけ、なんか危険、なんか無気力試合、
まあそれでアーダコーでやってたら日本がバドミントン銀メダルを、
はい、なんかちょっと七夕的な感じがありましたけど、なんかそれで、ああすごいラッキーだったなってはありましたね。
っていうかそもそも、まあ、ラッキーかどうかは別にしても審判がちゃんとやらしてくれないとどうしようもないよなっていう、う
ん、なんか結構韓国は5ネタ、なんかバドミントンとかフェンシングでも5ネタとか、
まあまあまあまあまあ、まあまあ、韓国のなんか、まあ、プライドはあるわけですから、
ね、うん、はい、はい、でそう、他の種目でさっきフェンシングは団体の銀メダルは正直、うんうん、準決勝のドイツ戦が見たんですよ、あのなんかもうギャの2秒前で同点に追いついて最終ラウンド、それで延長戦で延長戦がなんか3回も待ったがかかったっていうので、その3回目の待ったで判定したら日本の勝ちっていうのがで分かって、まあなんかすごい、なんか逆転に逆転を重ねたなっていうのはちょっとすごかった。
あと卓球ですね、
卓球
女子福原愛ちゃん涙がね、本当に
いいっていうか、ようやく福原選手もようやくオリンピックでメダル取ったか的な、
まあ、全員で取ったっていうところですね、やっぱり一人だけの力じゃない と、
はい、石川選手も平野選手もなんか嬉しかったみたいですけどね。
そうですね、
団体といえば水泳もなんか結構良かったみたいな。
そうですね、
北島選手が個人でちょっとポシャった分団体で巻き返しましたよね、
はい、まあ、北島選手メダルをっていう
話
でしたね、
はい、男子が銀で女子がどうだったの、どっちかちょっと忘れましたけど、
うん、まあ、といずれにしてもいい話が続いて
もう そ, で
そして無事終わったのかな。
うわ、なんだなんだなんだ、ちょっとあ、すいません、ちょっとお手数、
なんか大丈夫大丈夫、
お手数おかけしました、はい、まあちょとりあえず、まあ
今は上空には虫が飛んでます、
う
ん、
う
ん、
う
わっ、どこ行った、すごいすごい大騒ぎ
ちょっと一回本番中断します、はい、申し訳ございませんでした、どっか虫飛んだった、はい、
どっか飛んでって、
はい、ちょっと後で、
思うけど、
はい、うん、ちょっとあれスズメバチだったらちょっと嫌だったなと思います。
スズメバチじゃなくてアブじゃね
え。ああ、はい、まあそんな感じで、まあ気を取り直して続き参りますけれども、外国の選手ではボルトはやっぱり強かったな、陸上、
はい、そうですね、
まあ、あと他に結構今回外国で他に注目された選手って誰がいたのかなっていうのは正直あったんですけれども、
まあ、僕はサッカーしかほぼ見てなかった
あと陸上は室伏選手が銅メダル、それだけ、
でも取り消される取り消されないってなんかありませんでした、その後、
いや、なんか分かんない、よく分
かんない、なんか政治的な行動を起こしたのかなんか分かんない、
あ、あれは、まあ、あれ何、日本がですか、
いや、室伏選手がなんか配った何かを配って、
あれって取り消しっていうのはなんかのあれじゃなかったか、メダルじゃなくって、うん、なんかの 会長かなんかのあれじゃなかったかな、なんかそういうのがあった記憶は確かにありました、はい、はい、まあそういうことです。で、まあ、オリンピックについてはとりあえず、まあ、皆さんお疲れ様でしたということで、
無事本当フィナーレをね迎えられてね、
はい、
はい、
まあそ、まあそんな感じで、まあ次の話題ですけれども、うん、
はい、
竹島と尖閣がまたなんかすごいことになってないかって、
まあ、まあスポーツもオリンピックにも若干影響が
生、はい、
んじゃいましたけど、うん、
なんか韓国のそのさっき散々ヒロンさんが言ってたなんかどうのこうのっていうのは実はその3位決男子サッカーの3位決定戦の時にの日本対外国の試合で、あの試合が終わった後に韓国の誰かの選手がプラカードをさ上げて、なんか竹島はなんだね、まあ向こうでは徳島と言ってるみたいですけれども、まあ韓国のモノダ的なのを上げたとかいうので、
ああやっちゃったとかと思いつつ、ていうかもうそもそも前日になんで訪問すんだよとかね、
はい、
正直で後味ももどくぞ悪くなりましたけどね。
で、うん、そもそも そういうのをやらかすのは五輪憲章違反ではないかという、
いやまあ五輪憲章違反なのはもう間違いない
で、結局なんか、はい、その後のサッカーの表彰式ではその問題の行為をした選手はあのなんかメダルの贈呈式の時いなかったっていう噂、うん、らしいですけど、
もうやむを得ないです、
はい、で、はい、竹島についてはなんかまずその大統領が訪れたっていうのもありまして、その大統領はちょっと竹島とは若干ずれますけど、天皇陛下を侮辱したとかそういうのもありますし、別の虫が飛んでます。ちょっと今の大きな虫じゃありません、というのがあって、
まあ、侮辱したっていうか謝罪を要求するっていう話ですよね、はい
はい、うん、で片や尖閣諸島はなんか中国の人がなんか上陸してもお咎めなしなのに、日本の人が上陸したらなんか問題になったとかなんとか
難しいです、
はい、
正直言ってですね、まず竹島の最大のベストっていうのは韓国軍が撤退して、
はい、
とにかく、無人島の緩衝の地帯にす、緩衝地帯というか無人島の状態に戻すっていうところで競技をするっていうのは多分一番ベストな方法なんですけども、
はい、
ちょっと今の状態だと非常に、どんどんどんどん、まあ、感情的におかしくなっていきそうですね、
はい、
まあ、実質的に日本側が経済制裁を企業側がやるみたいなところにもなってきかねないし、
うん、はい、
場合によってはですね、韓国側うんぬんとか、でも韓国の、電子機器サムソンとか、
うん、
日本もの皆さんも使ってるわけですよ、私たちもね、そう考えたりすると、はい、まあ、日常の中に韓国ってあるけど、でも韓国が嫌いとか韓国人嫌いと、まあ、中国人嫌いとか、
うん、
そういうところの、一つ一つのですね、すれ違いっていうのをですね調整していかないといけないのは確かだと思います、はい、まあ、そうなると最終的になんか戦争責任だなんだってなるんですけども、僕は戦争責任は、もうすでにもう果たしてるとは思いますし、過去の人たちが、
はい、
もう語り継ぐっていう意味では、責任は日本人韓国人中国人あると思うんですけど、そこで過去の話でですね、祖先が 何かやったからとかって言ってやっちゃえば、
うん、
そんなことやっちゃえばですね、韓国と中国なんてすごい属国だったわけじゃないですか、
はい、主
君と属国みたいな、
はい、
そういうようなですね、もうやればきりないんですよ、
うん、
なんでそこのところの連鎖は本当止めなきゃいけないし、それで多分おそらく盛り上がればですね、
はい、
下手したら、韓国人の人たち国内にいるなんかすごいことに、なっちゃうかもしれない、
はい、
によっては、でもそういうことは絶対避けなければいけないし、
はい、
それでいきなりなんかここでですね、憲法を改正して、竹島に攻め込もうみたいな、
はい、
話に持っていきかねないですけど、そこはですねやっぱり冷静に対処するっていうのが大事だと思います。
はい、
はい、
まあそうですね、はい、
ただ僕ははっきり言って、韓国の、政府あるいは韓国の皆さんがですねいたずらにですねそういうふうに、反日を煽るっていうのは絶対に韓国経済にとっていい影響は 100% 及ばさないと思いますので、
はい、
そういったことはですねクールになってですねやってほしい、考え話し合いを、
はい、
してほしいっていうふうに思います。
わかりました、はい、じゃあ8月最後はシリアの情勢がなんか結構シリアって結構いろいろと紛争が絶えない で、うん、でついこの間でしたらなんか日本人ジャーナリストが殺されてしまったっていうのが、
まあそうですね残念な話ですが、はい、まあそれでどう 今後どうなっていくのかというところなんですけども、ちょっと僕は一つ思ったのは、その日本人のジャーナリストであった山本美香さんですかね、
はい、
がおなくこの殺害されてですね、シリアの情勢がうぬんっていうところに気づくわけで、
はい、
非常に、僕個人として国際的な視野を持ってんのかなとかって、
うん、自分で、まあ、そもそも実際の報道ではその例 の, その山本さんが殺される前から結構たびたびシリアのどこどこでまた爆撃があり何人死亡とかそういうのは結構やってたんにはしてたんですけれども、はい、そんなに長く撮ってなかったからあんまり気づかれなかったのかなっていうのは確かにありました、
まあ、日本は日本で、まあ、ずっと 3.11 の一つのですね、パラグラムシフトみたいな、はい、パラグラム
でパラダイムシフトですね、
パラダイムシフトみたいな流れがあって、
はい、
その中で今生きてきて世界っていうのが若干ちょっと見えにくくなってきて、
はい、
やってたのかもしれない
ですね、はい、まあ、そうですね、とりあえずちょっともうちょっとなんとかなれればなと思います。で、まあ、ちょっとおまけでルーマニアに留学いた女子大生が殺されてしまったというのはちょっとありましたけど、あれはちょっと残念、お気の毒でしか言えありません。
ルーマニアは安全だと思っていたみたいな、なんか話とかがあったりして、う
ん、なんか女性
こんなにいい人たち、はい、っていうか逆にそれで、まあ、ルーマニアの皆さんの方もショックを受けてんじゃないかと思います、
はい、
まだこういうことが起こるのかという
、うん、まあ、そもそもなんだっけ、市橋容疑者の時 の, イギリス人女性が殺された時は日本も衝撃を受けたぐらいですから、それのルーマニア版的な感じなのかなとは思いますけどね。
犯人は今そばにいるみたいな、
うん、
捕まえる、うん、防犯カメラで追いかけろみたいな、
はいはい、まあ、そういうことがありました。あと言い忘れてましたけど、高校野球は、大阪桐蔭が春夏連覇を果たしました。
強かったですね、うん、
まあ、予想通りかなと思いましたけどね、うん、厚生学院はちょっと残念、ちょっと惜しかったです、
うん、
実は厚生学院はなんか3期連続準優勝、はい、で春夏の決勝戦が同じカードっていうのも、うん、なんか初めてみたいで、今年が史上初めて、
うん、
ああ、これ結構偶然なんだなというのはありましたけど、まあ、やっぱり強かったという。ただその一方で、なんだっけ、桐光学院の松井選手がなんか結構三振記録がうんぬんっていうので、一時坂東英二をどう超えるのか超えないのか。ちなみに、まあ、今回のその桐光学院は、そのさっき出ていた光星学院に負けちゃいましたけど。まあ、そういうことがありました、はい。まあ、とりあえず以上3ヶ月分溜まっていましたマンスリーピックアップ、いかがでしたでしょうか。
どうでしたか、3ヶ月振り返ってみて。
もうね、5月の話とかすっかり忘れてますよ。まず、もう虫、この部屋は結構古い部屋なんで虫が入りやすいんですよね。で、しかも冷房入ってないで窓開けてるんで、まあ、とりあえずそんな感じで、まあ、お送りしてまいりました。次回は9月、
はい、
まあね、今度いつかどっか屋外でロケしましょう。あと K ディレクターの復旧待ちましょう。
そうです、
はい、はい。以上、今回のレディオファート部屋からお送りしました。お相手は免除
ヒロンです。
ごきげんよう。さよなら。
さよなら。